はい、今日は、コリントビテの手紙の10章で、題名がですね、メッセージ題が偶像崇拝また偶像礼拝を避けなさい、というところです。14節を見ますと、私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさいというふうにパウロが言っています。この10章全体がその偶像礼拝についての、この教えになっています。で、前の章でパウロは競技場で走る人たちのことを話していました。それはオリンピックの選手がその賞を得るために自制するように、あなた方も肉の欲ですね、この体を打ち叩いて従わせるんですよということをこのパウロは話していました。そのようにこの肉というものが私たちにはあって、でその肉をですね、私たちは霊によって、その、私たちがその肉によって支配されるのではなくて、霊が肉を支配していく、体を支配していくんだという話です。そこで10章に入っていくんですね。この10章では、この肉の行いの一つである偶像礼拝、これ実は8章から偶像礼拝についての、この主題が取り扱われていたんですけれども、またそちらの方に戻ってですね、この偶像礼拝がその肉の行いの一つとしてですね、数えて、そしてパウロはここでこの偶像礼拝を避けなければいけないという話をしていきます。3つのことを、3つの理由を挙げているんですけれども、その一つがですね、イスラエルが、イスラエルの歴史を見たらですね、そのあなた方はその教訓をね、学ぶことができるんですよということです。それが1節から13節までになりますね。そして14節から22節まではですね、この偶像礼拝っていうのは単にその儀式に参加して何も起こらないということではなくて、悪霊と交わるということが関わってくるんだよということになります。そして23節から最後までには、この偶像礼拝をですね、私たちがクリスチャンが受け入れることによって、このクリスチャンじゃない人たちに逆につまずきを与えるとか、またはその、このそうですね、そしりをこう受けるようになるですね、その他の人たちのためにもあなた方は偶像礼拝を避けなければいけないという、この3つの理由があります。まずこのイスラエルの歴史からの教訓ですけれども、見てみたいと思います。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通って行きました。皆さんご存知だと思いますけれども、イスラエルの歴史を、このイスラエル民族が誕生する時のこの歴史でありますけれども、イスラエルがエジプトから脱出して、そして脱出した後にですね、このように雲の柱が彼らを導いたわけです。そして海を通ってというのは、もちろん航海が分かれてその中を通っていったということになります。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、同じ御霊の食べ物を食べ、同じ御霊の飲み物を飲みました。雲と海とでモーセにつくバプテスマというのは、このモーセという指導者ですね、それに従っていくバプテスマであるということですね。そして同じ御霊の食べ物とありますけれども、これは天から降ってきたマナの話であります。そして4節、御霊の飲み物を飲みましたというのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストですとあります。でこれは、イスラエルの民が、喉が渇いたと言ってモーセに文句を言った時にですね、モーセが祈って、で神様が、岩を打ちなさい、この杖で岩を打ちなさいと命じられました。そしてそれを打つと、そこから、水が出てきたという話なわけですね。このように、彼らは、この神様の素晴らしい御霊の働きの中に入れられていたわけです。そして5節、ここがですね、パウロが言いたいところなんですね。にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされましたというところです。このような素晴らしい神様との体験をしていながら、彼らはほとんどが滅ぼされてしまったというところに教訓があるんですね。今ここで見てきたところ、このイスラエルの歴史ですね、パウロはこのクリスチャンになぞらえて全てを語っていました。イスラエルのこの誕生の歴史というところに、クリスチャンがどのような救いの経験をするかということが見事に現れているわけですね。 で一つ目がこのエジプトから出ていくところというのは、このエジプトの奴隷状態というのが、この罪の奴隷状態であったというところを表してですね、そこから救い出されるんだ、罪から救われるんだということであります。そして、この紅海を渡るということは古い人に死ぬですね。エジプトの軍が、全軍が滅びました。水の中で古い人に死んで、そして新しい、歩みをするということですね。それが現れているわけです。そして、御霊の、この、食べ物ですね、この御霊によって生きていく、御霊が与えられるということですね。ですからそれが食べ物であって、そして飲み物である。でその飲み物、御霊の水、生ける水というのは岩から出てくるんだというんですね。でこの岩がキリストだとパウロは言っています。つまりあの打たれた岩、イエス様が十字架につけられてですね、鞭打たれて、そして釘が刺されてですね、行くところ、そのことをあれは表していたんだということなんですね。打たれたことによって水が出てきた、命が与えられた。そうです、私たちもイエス様の十字架を信じることによって、このイエス御霊の命を与えられたわけなわけです。ですからここで本当にこのクリスチャンの御霊にある素晴らしい体験のことについてパウロは話していて、コリントにいるクリスチャンたちは実は御霊の賜物に非常に豊かであったとパウロは言ってるんですね。ですから彼らはこの御霊の働きというのを十分知っていたんですけれども、滅んでしまったではないですか。イスラエルの民は、あなたたちもこの肉の行いをしていたら大変なことになりますよという警告をここでしているわけなんです。そこで具体的にイスラエルの民がどのような、過ちによって滅ぼされていったのかというのをパウロは次に書いていってます。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためですですね。貪りを彼らは行いました。シナイ山から離れて約束の地への旅を始めていた時にですね、イスラエルの中に混じっていたものが、このエジプトで食べたものが食べたい、肉が食いて、魚も食いて、キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクもマナには飽き飽きしたって言ってですね、激しい欲望に駆られて、それがイスラエルの民も、こう影響されてですね、彼らも叫んでしまったわけなんです。でも私はですね、この話を思い出すたびにですね、いやー彼らまあわからないでもないなというふうに私も思ってしまうわけですね。砂漠の中でずっといてですね、いつも同じ食べ物ばっかり食べらさせられてるから、このような不敬は出てきてしまうのではないかというふうに私は理解してしまうんですけれども、けれどもですね、と同時に彼らは御霊の食べ物、つまり神様ご自身の素晴らしい御業っていうのを何回も見てるわけですよね。このようなですね、究極的なのが後悔が分かれるところですけれども、このような素晴らしいですね、神様の体験というのを食べ物にしているわけですよね。神様からの取り扱いをですね、この全世界たくさんの民族がいたのにもかかわらずですね、彼らが選ばれてそのような体験をしていたわけですから、そういうことを考えますとですね、この貪りっていうのは本当に彼らは良くないことをしたんだなということを理解することができます。でパウロは続けてですね、この肉の行い、彼らが行った肉の行いについて話しています。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には民が、座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。これは金の子牛の時の話であります。モーセが40日間シナイ山で神様から律法を受けていました。でずっとそこにモーセがいなかった、彼らはリーダーがいなかったんです。そこで不安になってきたんですね。そして彼らはこのアーロンに対して、私たちに神を作ってくれというふうに要求したわけです。そしてアーロンはそのプレッシャーに負けて、圧力に負けてですね、この金の格子を作って、そして宴会騒ぎを行ったんですね。あそこでは乱れたというのも書かれてますけれども、性的な乱れもあったと考えられます。私たちも宴会騒ぎありますね。そういう似たようなものが、起こったわけですけれども、そのようなことを彼らは行いました。次3つ目に会員についてパウロは話しています。また私たちは彼らのある人たちが会員をしたのに倣って、会員をすることはないようにしましょう。彼らは会員のゆえに1日に2万3000人死にましたですね。会員です。これは バラクとバラムの時の話に続く話で出てきます。バラクがモアブ人の王バラクがヨルダン川の東側の王たちが次々とイスラエルに倒されていくのを見ていたわけです。彼は非常に脅威を抱きました。そこでバラクはこれは物理的な力では到底勝つことはできない、霊的な力で勝たなければいけないと思ってですね、まじないで有名だったバラムを雇ったわけです。でバラムはやってきてこのイスラエルを乗ろうとしたんですけれども、神がバラムに禁じたわけですね。で祝福の言葉しか語ることができなかったわけですけれども、バラムがとんでもないことを考えました。バラクに、アドバイスしたんです。もう神様はイスラエルを祝福するということに決めている、だから私は何もすることはできない、しかし神は妬みの神である、もし彼らがつまずいて罪を犯したら神は裁かざるを得なくなるということを話したんです。そこでモアブ人の娘たちを彼らの宿営の中に送り込みなさいって言ったんですね。モアブ人の娘たちを送り込みました。そして男たちをたぶらかしてですね、そしてこの不貧困を行わせたんですね。でその時にこれが私たちの神ですよとこう言ってですね、偶像を拝ましたわけです。そこで大勢の人が死んで、ここでは、この1万2000人が1日のうちに死んだということですね。このようなことが起こったわけなんですね。でパウロは続けてイスラエル人が行ったことを取り上げてますけれども、私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試みたのに倣って主を試みるようなことはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。今度は試みですね、試みも、行ったわけですね。アラノの旅をして40年目になった時の話です。大人のイスラエル人たちですね、彼らはほとんど死に絶えてしまったわけです。今若い世代のイスラエル人たちだけがいたんですけれども、彼らは試みたんですね。お父さんお母さんがですね、ギャーギャーギャーギャーいつもモーセとアロンに言っていた、まあ、そのことをですね、見ていて、まあ、自分たちもやってみっかみたいに思ったのかもしれませんけれども、この私たちはこの水とかマナとかに飽き飽きしたと彼らはモーセに対して訴えたわけです。そうすると蛇が送られてですね、燃える蛇、激しい蛇とも、この言われますけれども、それが送られて彼らはその蛇によって多くが死んでしまったわけですね。で最後にパウロはつぶやきについて話しています。また彼の中のある人たちがつぶやいたに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされましたですね。これは、コラについての話に関連します。コラが、この公然とモーセとアロンに反逆したわけです。そしてコラがですね、立っていた、この、テントのところで、この地面が割れてですね、生きたまま彼らは黄泉に下ったとあります。その後にですね、イスラエル人はなんとモーセと、このアロンに対して、イスラエルの民がモーセとアロンが主の民を殺したと言ってつぶやいたんですね。そこでまたこのイスラエルのキャンプの中で、この死者がダーッとたくさん出たわけですね。そしてアロンがそこで火鉢を持っていってですね、その彼らの間に立った時にですね、その贖いをしたわけですけれども、そこでその死んでいくのがこう止まったわけですね。裁きは止まったわけですけれども、やはりこのつぶやきによってこの滅んでしまったわけです。ですからパウロはむさぼり、偶像崇拝、試み、あつの前に勧誘がありました。そして、つぶやきと、このことを言ってですね、そして、このように言ってます。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためなのですですね。こうやって私たちクリスチャンに当てはめているわけですね。これは昔起こっただけではなくて、世の終わりに臨んでいる私たちにも、私たちも持っている課題なのですよということをパウロは話しているわけです。でパウロは、先ほど話しましたように9章においては競争者ですね、選手、オリンピック選手になぞらえて私たちのことを話していました。そして体を打ち叩かなければいけないということを話していました。長距離走ですね、マラソンの選手にとってですね、途中でもうサジを投げたくなるような時っていうのはあるわけですよね。苦しくなってもうやだっていうのを思うわけです。私たちクリスチャンも同じです。 私たちも自分たちの体を打ち叩いて従わせてですね、そして一心にですね、賞を得るためにですね走っているわけですけれども、嫌になってくるとき、疲れるときがあります。でそうするとですね、イスラエル人が貪ったようにこの世の楽しみの中にどっぷりと浸かりたいというふうに思ってしまうことがあります。でまた目に見えない神ではなくて、目に見えるもの、形あるものに寄りすがりたいと思うようになります。まあ、例えばこのいわゆるお地蔵さんにこうやることはないかもしれませんけれども、やはり何か形あるものにですねこう寄りすがりたいと思うかも、思う時があります。そして試みたいと思う時もありますね。この神様は愛であるからですね、例えば他のこうクリスチャンの兄弟に対してですね、まだ分かんないですけども、こう試みたいと思うようなことがあるかもしれません。そしてつぶやきですね、つぶやき、この今のある状況についてこうつぶやくですね、そうなってしまうけれども、パウロはですねここでそれでも走り続けなさい、忍耐を持ってゴール地点まで行きなさいとこう励ましているわけなんですね。イスラエル人に途中でやめることがないようにとこう言ってるわけです。でその理由として、世の終わりに臨んでいるからなんだとパウロは言ってます。終わりというのは生産の時です。自分たちが地上でどういう行いをしていたかということが、この計られる時です。そしてそれに従って報いが与えられる時であります。ですからパウロはそのような時に私たちが望んでいるのであるから罪に陥らないようにと進めているわけですね。そして具体的にですねパウロはどのように陥らないようにすることができるかということについて次に話します。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいと言っています。一つに気をつけなさいということですね。この私たちの心を見張りなさい、また自分たちの行動を見張っていなさいということであります。ここで大切なのは立っていると思うものはとあります。立っているものは気をつけなさいと書いてません。立っていると思うものはということですね。自分が立っていると思うときが一番危ないんです。一番倒れるかもしれない時です。私たちは自分が弱いと思っている時というのは、神様の力に寄りすがろうとします。神様の知恵に寄りすがろうとします。そして、この本当に、この陥らないように気をつけるわけですけれども、立っていると思う時にですね私たちは本当に、この陥ってしまうわけですね。ですからまず気をつけろということが、この勧めとしてあります。そして次に具体的にですねこの誘惑または試練に、襲われた時に私たちが対処できる方法を、教えています。あなた方のあった試練はみんな人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。3つのことをパウロは教えています。1つは自分が受ける試練や誘惑は自分だけのものではない、誰でも受けているんだということです。ですね、見方がですね大事なんですね。私たちが試練を受けているときに、あ、これは自分だけのものだ、もう他の、自分だけしか頭の中にないわけですね。他の人はなんか出てくる、頭の視野の中に入ってこないわけなんですけれどもですね、意外にこう勇気を持って分かち合うとですね、みんな同じようなこの誘惑とか試練を受けているわけですね。ですから、この人の知らないようなもの、世の常でないものはないって公約には多分書いてあると思いますけど、私その言葉好きですね。この常でないものはないんだとこういうふうに言っているわけですね。でも、そして2つ目ですけれども、今度は神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはない、耐えることできない試練というのはないんだ、耐えることができないような誘惑というのはないんだということなんです。神様がその力をお与えになるんだということですね。そして、次に3つ目ですが、耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。ここが大事ですね。脱出の道が備えられるんです。祈る必要がありますね、私たちね。脱出の道です。例えば私はヨセフのことを思い出します。誘惑に遭いました。ポティファルの奥さんから誘惑に遭いましたけれども、彼は文字通り逃げましたですね。その後に牢屋にかかりました、牢屋に入れられましたけれどもね、確かに見た目は、とてもひどい出来事であります。 けれども、その出来事を通してパウロに近づく道を神様が与えてくださり、でパウロに近づいて、そして、パウロの次に偉い人になってですね、で家族をも救う道が与えられたというですね、この脱出の道というのが、備えられたわけですね。まあ、他にもいろいろあると思いますけれども、私たちは、この、試練または誘惑にあった時にですね、この対処することができるんですよということであります。そしてパウロは次の訓戒に述べます。ですから私の、愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさいですね、偶像礼拝を避けなさい、このイスラエルの礼を出したのはコリントの人たちが偶像礼拝に、こう陥っていたからです。で、8章の学びを思い出していただくと、彼らコリントの人たちはですね、偶像の宮の食堂で食事をしていたわけですね。でそこで偶像は木や石にしか過ぎない、生きていないものだ、だからそこで何をしようとしても私たちは大丈夫なんですよと考えて食事をしていたわけです。で8章においてはそこで弱い兄弟が見ていて、その弱い兄弟が、あ、なんだ、偶像の宮で食事をとっていいんだと思ってですね、食事をとってですね、本当にこの罪を犯していってですね、滅んでいってしまうという問題についてパウロは取り扱っていました。そして、今度ここの、14節以降からはですね、このその食事をとっていること自体がですね、こう霊的に大きな問題をはらんで抱えているんだよということを、このパウロは話しています。で次見てください、15節です。15、私は賢い人たちに話すように話します、ですから私の言うことを判断してください。これからですね、込み入ったことを話すので慎重に聞き入るように促しています。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんかですね。16、このように、生産式について話していますけれども、生産式の時にですね、私たちはキリストの体に預かる、またキリストの血に預かるわけなんですね。私たちが食べるパンというのはキリストの体を表していますから、キリストを預かっていくわけです。キリストとの交わりをするわけです。これほど大きな交わりもないですね。体の中に入っていってしまうわけですよね。ですから、イエス様が言われましたけれども、私の血を食べ、私の肉を食べる者は私のうちにその人がいて、その人が私のうちにいますって、もう切っても切り離すことができない交わりをすることができるわけです。それを表しているわけです。でそれだけじゃないんですね。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。17ですね。で今度はですね、同じパンを食べています。同じキリストのこの体を表しているパンを食べています。で同じパンを食べて、それを口の中に入れて体の中に入るんだから、その食べたもの一人一人が一つになっているでしょっていう話なんです。それをパウロはここで話しています。でこれはイスラエルの民も同じだったんですね。18節です。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。供え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんかとありますね。祭司たちがですね、祭壇の上でこの穀物の捧げ物を食べてですね、そしてこう脇前に預かっていたんですね。それ最も聖なるものって書いてあります。それはですね、神様がいただくその、穀物の捧げ物の一部を自分も食べることによって神様との交わりをするということになるわけなんですね。で次に、何を言いたいかということを結論をはっきりと言います。19節です。19、私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。ここに一つの真理があります。偶像に捧げていくですね、本当にその偶像があると信じ、そしてそれに捧げていくところにですね、悪霊がいます。 その真理がここに書かれています。そしてその悪霊と交わる、この偶像の宮で食事をするということは悪霊との交わりをしているということになるわけです。そしてパウロはこう言います。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。もし偶像の宮で食事をしている人が聖餐にも預かっているのであれば、悪霊と主を自分を介して一つにしてしまうよということを言っているんです。こんなこと決してあってはいけないわけですよね。そこでパウロは次に言います。それとも私は主の妬みを引き起こそうとするのですか。まさか私たちが主よりも強いことはないでしょうと言ってますね。この例えば不倫の関係を夫がしていた時にですね、奥さんはものすごい嫉妬に駆られるわけですけれども、それはなぜかというと、この自分以外のものと交わっているというところにあるわけですね。だからパウロはそんなことはあってはならないのだというふうに言ってます。これは22nd ですね、言うの忘れてた。このように偶像礼拝は深刻な問題であるということをパウロは話しているわけです。自由を謳歌しているクリスチャンに、このような過ちがあるよということであります。で、私たちはこの偶像が満ち溢れている日本の国に住んでいるわけです。そしてこの偶像の宮で食事をするような偶像との関わりがある宗教儀式や行為というのがあるわけで、それが何であるかというのを見極めなければいけないわけなんです。例えば私この前お中元について話をしてですね、あれ中元ってあれ大丈夫だったのかなとかって思ってですね、ちょっと調べたんですけれども、それ自体はですね、問題はないわけですね。まあお年玉と似たようなものだっていうふうに書いてありましたけれども、それ ですから大丈夫だと思ったら、例えば盆踊りが今まあその時期でありますが、あれはですね、この先祖の霊を呼び寄せる、まさにこの先祖を呼び寄せて、そしてその先祖の霊と交わりをして、そしてその沈めていくんですね。その彼らがたたりを起こすことがないように沈めてですね、そして元に送り返す、この川とか水とかに送り返すですね、儀式らしいんですね。櫓っていう櫓が祭壇 で踊るときに、このお迎えしてですね、そういうもう提灯もその一つ一つの意味があるんですね。ですから今言ったこの偶像の宮の食事の中にも入ってくるでしょうし、また仏式のこの葬式においても、この意味があるでしょうし、まあ、そういうこの見極めがとっても大切になってくるわけです。だから単純にこれはなんで石や木にしか過ぎないんだ、これは単にですね、こうただ物質があってですね、そのあるにしか過ぎないんだっていうふうにはならないわけなんですね。というのはここでパウロがはっきり言ってるように、悪霊に捧げられてるんだというふうに、こう言っているわけなんです。ですからそういう、このそうではないもの、今から話していきます。市場で売られている肉について話していきます。そういう特にこの詮索する必要がないものもありますし、けれどもこの悪霊との関わりがあるんだよというところもあるわけです。だからパウロは、そういう意味で偶像崇拝を、この避けなければいけないんだと言っています。そして次、23節からですけども、23ですね。この次にですね、他の人の良心という観点から偶像崇拝を避けるように促しています。すべてのことはしても良いのです、しかしすべてのことは有益とは限りません。すべてのことはしても良いのです、しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。誰でも自分の利益を求めないで他人の利益を心がけなさい。でこれ同じことも昔話してましたね、パウルはですね、すべてのことは許されているけど、すべてのことは有益となるわけではない、他人の益になるかどうかわからないんだと。でこのことは8章では両親の弱い兄弟たちに焦点を当てて話されてますけど、今度はですね、不信者、未信者との関連において関係で焦点を当てています、ね、仲間のクリスチャンだけではなくて未信者の人たちにもつまずきを与えてはいけませんよという話をパウロはしていきます。市場で売っている肉は両親の問題として調べ上げることはしないで誰でも食べなさい、地とそれに満ちているものは主のものだからですって書いてます。市場で売られている肉、それはですね、よく一部をこの偶像に捧げてからですね、こう売っていくっていうことがあるわけなんです。けれどもそれをですね、これは偶像に捧げたんですかとか何だかっていうふうにいちいち詮索してですね、調べていく必要はないということであります。 なぜかというとそれはもう肉なんですね。神様が与えてくださったその、地にあるものは、この主が与えてくださったというものです。ですからあの私前この前も以前話しましたけども、私のおばが健康教というですね新興宗教に入っていてですね、この何ですか、この農薬とかが入っていないものはですねこう入れないでこうするわけですね。だからお米を送ってきてくれるんですけれども、そのお米を送ってくれてる農家という人もその健康教の信者さんなんですね。ですからまあそういうことを考えてですね、食べちゃいけないかということは、どうなのかと言いますと、ここを見ると食べていいわけですね、このそれに満ちているものは主のものだからですというふうに書いてあります。でさらにパウロはクリスチャンの自由を広げています。未信者の家に食事に招かれた時のことですね。もしあなた方が信仰のないものに招待されて行きたいと思うときは良心の問題として調べ上げることはしないで自分の前に置かれているものはどれでも食べなさいですね。信者でない人たちが私たちを招きます。クリスチャンを招きます。そしてですね、そしてこう食事を出すときにですね、その人は自分の偶像に対してこれを捧げてからこの肉をですねこう出していくということがあるわけですね。でこれはですね、こうやっぱりなんですか、異邦人の人たちはこう服がもたらされるようにということで何でもこの服をもたらすためにですねそういうものをこう吸っていくわけですけども、トラクトをすりましたので後で見せますけれども、これトラクトをこの前出たらですねものすごい大きなですねこの近代的な家がありました。でもそのお庭になんとですね小さな祠があるんですね。ちょっとそれを見てですね僕滑稽だったんですけど、こんなすごいですね近代的な家にですね祠がある。おそらくその人はですねやはりこの家がですねこう服がこう何か良いものがもたらされたいと思ってですねこう置くわけです。何でもそういうものを置くわけですよね。だから肉を出すときにも本当にこうお客さんにですねこう幸せを呼び寄せたいと思ってですねこのようなこの偶像に捧げていくわけですね。でその時もですねいちいち詮索する必要ないんだって言ってます。これかなり大きなあれですね、自由ですね。詮索する必要ない、食べてもいいですよと言っています。けれどもパウロはそういう自由を言っているんですけれども、待ったをかけている一つの例外を挙げています。それが、次の場合ですね、28節です。28、しかしもし誰かがこれは偶像に捧げた肉ですとあなた方に言うなら、そう知らせた人のためにまた両親のために食べてはいけません。次も読みますね、29、29、私が両親というのはあなたの両親ではなく他の人の両親です。私の自由が他の人の両親によって裁かれるわけがあるでしょうか。ここでは何を言っているかというと、食事を出してきた人がこれは何とか大名人に、このお祈りしてですね、こう霊気が入っている肉ですね、本当服がありますからどんどん食べてくださいとですね、その人がこの挙げている相手がクリスチャンだと分かっているのにも、クリスチャンだと、まあ、そうですね、分かっていないかもしれません、ね、もう分かっていてもですねこうやっているということです。ですからそれは肉なんですけれども、その肉に宗教的な意味付けをしていて、その宗教的な意味付けを他のその相手にもある意味で布教しているわけですね、こう伝道しているわけなんです。でそのような場合はその人のために食べてはいけないと言ってるんです。これどういうことかと言いますと、丁重に断ってですね、私は、これは食べません、なぜかというと私は天と地を作られた神様を礼拝していますと言ってですね、そこで丁重に断って、そして自分が信じているのは一体何であるかというのを伝えて、その人の益になるようにしていくということなんです。でその人の益とは何かと言ったら救いですよね。後で出てきます。全ての人が救われるために私はつまずきとならないようにするんだというふうに言ってますけれども、その人の救いのためにですね、その時にこの断って食べてはいけないようにするわけです。もし食べたとしたらですね、その人はなんだクリスチャンの神っていうのは私の神と仲良くするんだというふうにですねこう思ってしまうわけですね。ですね、ですから、やってはいけないわけです。で私この具体的にですね、私自分のことを思い出すんですけども、千葉県のですね千葉市の稲毛に親戚がいます。で私の母方の このおじいさんがですねもう死んでいるんですけれども、仏壇がそこにあるわけですね。そして私のおじの奥さんがですね、私クンって呼ばれてたんですけれども、クン、このおじいちゃんにね、手合わせなってこういうふうに言ってくれるわけですね。で、まあ、善意で言ってるわけですよね。それはそうですよね、善意で言います、言ってるわけです。でも私は、まあ、そこで丁重にね、いいです、お断りしますって、私はクリスチャンですからって言ってですねやるわけです。でそうするとですね、なんで拝まないんだとかっていうふうにならないわけですよね。そうではなくて、逆にクリスチャンであるっていうこの証しをしていくことができるようになっているわけですよね。まあ、そこでなんかの、なんかこのクリスチャンの話、聖書の話もですね、後で食事の時に出てきたわけですけれども、そのように相手の良心のために私たちは食べてはいけないわけなんです。意味付けを、宗教的な意味付けをしている時にですね、食べてはいけないわけなんですね。そしてパウロはこう言ってます。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいですね。ここがパウロが言わんとしていることです。他人の益を求めることは神の栄光につながっていくわけなんですね。神の栄光というのはその清さと愛が特徴になっていくわけですけれども、生活のどのような場面においても誠の主なる神を証しすることができるようにしておきなさいということなんです。自分のいろいろな、このな、これをするにはこれをしてもいいのか悪いのかということにおいてですね、この測っていく基準として、これは神様の栄光になるのかそうではないのかという基準で見ていけば良いわけなんです。でこの前ちょっとある姉妹とですね、電話でこの、話した時にですね、このそこにいるこの牧師がですね、この若い女性にきつくですね、こう叱ったらしいんですね。それは何かって言ったら、ちゃんと長いスカート履いてきなさいと、この薄いね服装をしないでっていうのをはっきりと言ったんですね。で若いその人たちはびっくりしたらしいんですよね。やはりこれなんで夏暑いのにとかって思うかもしれないんですけれども、でもその女の人はですね、こう暑いからっていうふうに思ってるかもしれませんけれども、やはりそのファッションっていうのは、この日本でこれ売られている服装のファッションっていうのは、その性的なものをですね、こう本当にこうなんですか、表に出すようなこのファッションになっているわけですよね。そして礼拝の中で若い男性の人たちがいるわけですよね。その人たちがこの礼拝に集中できない、そしてこう気になってしまう、つまずきになってしまうというのがあるわけですよね。だからその服装について本当に神様の栄光を表しているかどうかといったら、神様の愛と清さというのは現れていないわけですから、それはやっちゃいけないんだというふうに彼は、その牧師はこう言ったわけですけど、まあ、私も、まあ、そういう意味でですよね、私もこう賛成なんですけれども、まあ、それ意見が分かれるかもしれません。でもいずれにしても、この神の栄光のために何をするにもしていきなさいということです。ですから全ての場面においてですね、私たちはこれは神の栄光になるのか、それともそうじゃないのかということを見ていくことができるわけですね。そしてユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。私も人々が救われるために自分に利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことにも皆の人を喜ばしているのですから、ということで、不信者の人たちの利益も求めていきなさい。で不信者の利益というのは救いに至る、利益であるわけなんですね。このように偶像礼拝を避けるべき理由について話していきました。このイスラエルの、この例があったし、そして悪霊との関わりがあります。そして今見たように不信者の人たちにも益にならないということなんです。よく言われるんですけれども、偶像との妥協というのは結局異教徒の信頼を失うということなんですですね。このことを私たちはよく頭に入れておかなければいけないんですね。天地創造の誠の神を知ることができるためにですね、私たちははっきりとこの、偶像ですね、この偶像との関わりを、この拒絶していかなければいけないんだということを私たちは知ることができました。それではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにしてこの偶像との関わりにおいて私たちが気をつけなければいけないことを見ていくことができました。すべてのことは許されたことですとあります。ですから私たちは本当に自由に不信者の人たちとの関わりを持つことができ、いろいろな生活をしていくことができるわけなんですけれども、今どこの部分において関わってはいけないのか、そして、この断っていかなければいけないのかということを見ていくことができ、ありがとうございました。 神様どうぞ私たちがこれを具体的な生活においても当てはめてクリスチャンとしての証しをしていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。